はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、スペーシング、ビサが大差になるということで、スペーシング、バスケットのね、戦術的な話を少ししていきたいと思います。面白い記事が上がっていました。ヨーロッパやフィバのスタイルとは別物ということで、ミルウォーキーバックスのですね、スター選手、ヤニス・アンデトクンポがですね、国際舞台と NBA の違いを指摘ということで、ちょっとここで、ああ、なるほどと思ったことがあります。記事をかいつまんで読みますね。NBA は開幕を直前に控えて、練習試合、プレシーズンマッチが行われています。で、ヤニスは、対レイカーズ戦に出場してですね、いいプレーをして、その後ちょっとふくらはぎを痛めているので、お休みをしてたりするんですが、この夏はずっとギリシャ代表としてプレーしてたわけですね。うん。で、ギリシャ代表としてプレーし、久しぶりに、ミルウォーキーバックスの、ユニフォームを着てプレーしたわけですけれども、この2つの違いについて、面白いことを言っています。NBA のプレーシーズンの前にフィバの大会、例えばオリンピックですよね、とかで、プレーした選手は素晴らしいシーズンを送っているねということで、共に国際大会に出たですね、アメリカ代表の選手などの名前を挙げていると。そして私が面白いなと思ったのはここからです。ヨーロッパやフィバのスタイルは全く別物だと。特にスペース、ものすごく得点を決めるのが難しい。自由に動き回れるスペースがないからねと。おのずとよりフィジカルであることが求められるということですね。うん。対して NBA の方はものすごくスペースがあると感じられる。うん。そのため自分の動きやプレーの幅が広がり、相手にとって止めにくい選手になれるんだということを言ってるんですね。要は NBA の方がスペースが広くてプレーするのが楽だと。FIBA の方がプレーするのが難しい。スペースが狭いということですね。で、これ多分その組織的なディフェンスが NBA の方が、なんていうかな、できないっていうか、そのルール上ね、NBA のルールって制限区域内にディフェンスが3秒いちゃいけないんですよね。だから、いわゆるそのヘルプポジションに立つ位置が限られてるっていうのは間違いなくあると思います。はい。で、その上で、もう一個あるのはですね、そのコートの差っていうのがあって、FIBA の大会のコートとですね、それから NBA の大会のコートって大きさが違うんですよ。で、そういえば この記事を読んで、私 NBA のコートの大きさってはっきり覚えてないなと思って、どのぐらい違いがあるのか調べてみました。はい。まずですね、FIBA のコートですね、中学校以上であれば、中学校からオリンピックまでバスケットのコートっていうのは世界共通の大きさでして、ね。体育館の事情によって多少狭いコートもありますが、基本的には一緒で、これ長さ28メートル、幅15メートルなんですね。これはぜひとも、まだ、そうだったなという方は、指導者としてぜひ覚えておいていただきたいと思います。FIBA のコートは長さ28メートル、幅が15メートルということですね。うん。そして、NBA の方は、じゃあどのぐらい大きいのかというと、長さが 28.65 メートル、65センチだけ大きいと。そして幅が 15.24 メートルということで、はい、わずかながら、本当にわずかですね、長さ65センチ、幅24センチだけ大きいということですね。これ本当ビサと言っていいんじゃないかなと思うぐらいの差ですね。で、スリーポイントラインは、FIBA の方が 6.75 メートル。で、NBA の方は 7.24 メートルということで、約50センチ違うということですね。はい。このぐらい、違うということで、あとペイントエリアは本当にビサですね。NBA の方が 4.88 メートル、FIBA が 4.9 メートルということで、ほとんど一緒ということです。はい。話まとめていきます。まず、コートは、50センチ前後、靴一歩半ぐらい、ちょっと大きいぐらいと。いうこと、逆に言うとそこぐらいしか変わらないという中ですね。そして NBA のルールは制限区域内に3秒いちゃいけないというヘルプポジションのルールということで、これもですね、本当に制限区域のギリギリのところまではいられるので、一歩分ぐらいですかね。一歩分ぐらい、 内側にいられるかどうかということで考えようによってはこれ微差だと思います。ただ一流選手からするとこの50センチのコートの大きさとそれから一歩だけ内側にヘルプポジションが寄れるかどうかっていう違いが全く別物で、本当に FIBA の方が難しいということになるんですよね。はい、ここ私はね、何を感じたかっていうと、じゃあほんのちょっとポジションがずれると、ディフェンスのヘルプポジションがずれると、すごくやりにくいっていう風にすることもできるし、一歩ポジションがずれれば、ね、相手にとってはすごくやりやすいっていう風に思わせてしまう、この一歩だけの違いを一流なほど感じるっていうことです。まあ、要はですね、その一歩分ぐらい練習でなんとかならないかっていう風に思うんですね。コートについてもそうですね、本当にコートが広いであれば、もう別ですけど、たった50センチぐらいしか変わらない。ね、50センチぐらいって、ね、素人からすると本当に見た目わからないぐらいですけど、このヤニス・アンデトクンポ級のですね、超一流選手になると、その50センチの違いが、プレーの違いにとってものすごく影響してくるということになるので、本当スペーシングっていうものは、一歩50センチこっちにいるかいないか、ね、本当に細かいところにこだわって練習する、指導するっていうことで、全然成果が違うと。一方で FIBA のスタイルのように全くスペースがないというふうに感じさせるディフェンスもできるし、ね、一方でものすごくやりやすいと感じるようなオフェンスにもなるということですね。だから、まあ、その NBA のコートと、そして FIBA のコート、そしてルールの若干の違いはあるんですけど、その若干が一流選手にとって全然違うので、私が今日あなたと一緒に考えたいのは、そのディフェンスのポジションとかオフェンスのポジション、そういったポジション取りっていうものは、本当に練習で細かく考えて、50センチ違うから全然違うんだと。ね、50センチぐらいいいじゃないかじゃなくて、50センチ違うから全然違うんだっていうつもりで、しつこく丁寧に練習していくと、結果が違ってくるのかなというふうに思います。まあ、よくね、いろんなことを微差が積み重なると大差になるというようなことは言いますよね。私も。まあ、その生活面のね指導で、サイエンス活動をね、整理整頓掃除なんていうことも大事にします。荷物整理しっかりね、ゴミ拾っていこうと、それから荷物揃えていこうというようなことを言います。まあ、そういった微差に気づく習慣がですね、大きな大差につながるよということで生活指導もしてますけど、まあ、それとすごく似ているような、そんなような共通点を感じまして、たった50センチの違い、ね、制限区域に入っていいかどうかだけのこの一歩の違い、これだけがですね、たったそれだけに思えるんですけども、一流選手からすると、これが全然違うというふうに感じるということなので、まあ練習でもね、そういったポジション取りっていうところを、本当に微差が積み重なると大差になるということで、練習取り組んでみると、まあ、プレーの結果が全然違うよというお話です。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今日はね、バスケットの戦術的なお話をさせてもらいましたけれども、あなたにとって何らかお役に立てれば嬉しいです。今日の放送が1ミリでも、ね、それこそビサですけれどもね、あなたにとってもビサですけれども、1ミリでも面白かったなと、ちょっとでも役に立ったなと思ったら、ぜひ、チャンネルのフォローをしておいてください。ハートマークのいいねを押しておいてくださると、とっても嬉しいです。それから無料のメルマガ講座やっております。メルマガ登録してないよという方はですね、このチャプターのリンクにメルマガ登録のフォーム、貼っときますので、完全無料で私がコーチングについてのアドバイスをあなたに直接メールでお届けしますので、ぜひよかったらメルマガの登録もよろしくお願いいたします。お手元そのままでお付き合いください。もうちょっとだけお話をします。昨日の放送は山本五十六さんの名言を紐解いてですね、トップダウンとボトムアップの違いについてお話をしました。まだ聞いてないという方はぜひとも聞いてください。コメントたくさんいただいております。読み上げます。影島さん、やはりボトムアップという言葉はなくとも、その時代から必要と思って取り組んでいたのですね。山本五十六さんのことを調べたら、なんと映画がありましたということでね。はい、大変有名な方なので、経営者とかでも尊敬しているという人が多いと思うので、本とか映画とかいっぱいありますよね。はい、まあ、考えるきっかけになって嬉しいです。ありがとうございます。澤さん、いつの時代でもどんな社会でも人の心と体を動かすために大切なことは一緒なのですね。ということで。そうですね。やっぱり人間、ね、いつの時代も共通するものはあるということで、こういうね、歴史に学ぶっていいことですよね。ありがとうございます。長倉さん、日本の歴史って現在でも学びになりますよね。戦国時代、幕末期などチーム作りやバスケの戦術に取り入れています。ということで、お、面白い。ね、そういう視点の話、ぜひ、また聞かせてください。ありがとうございます。 宮崎先生、山本五十六さんのお言葉、後半の部分は知りませんでした。教えてくださりありがとうございますと。そうですね。最初のやってみせは、まずリーダーが率先垂範してやらせるというふうに自分は解釈しました。昨年度のチームは主将やリーダーシップを取れる子が数人いたので、ボトムアップの比重を高くしてよかった反面、規律の面でチームが甘くなった反省が私の中でありますと。今年はトップダウンの割合を高めながら、なるべく生徒の意見を反映させるようにしたいですということでね。はい、ありがとうございます。そうですね、率先垂範という言葉、まず最初はそこから入って、だんだん承認、それから委ねていくというね、そんな理想でいきたいと思いますね。ありがとうございます。初米、マイアビーノさんから、読み方あってのかな。ありがとうございます。初米、嬉しいです。ありがとうございます。アンダー12コーチしてますと。山本五十六の下の句は知りませんでした。小学生なのでトップダウンばかり考えていましたが、年間スケジュールの後半はボトムアップへ切り替えることが必要と学ばせていただきましたということで、体が動く間はやってみせも頑張ろうと思いますということでね、ありがとうございます。そうですね、特にミニの子なんかは、この言って聞かせるよりもやってみせのところがすごくインパクトがあるっていうかね、子供たちは見て真似るっていうことができるので、ぜひぜひそういったところを大事にして、子供たちと楽しんで頑張ってください。応援しております。最後、小池さん、やってみせ導入のトップダウンの質を高めるためにも、自分のできることのレベル向上に努めていかねばと再認識しました。本日もありがとうございましたということで、こちらこそありがとうございます。まあ、プレーのね、見本を見せるとかっていうこともそうだし、あとはやっぱ生活面ですよね。嘘つかないとかね、そういうところ、やっぱ自分ができることを子どもたちに言っていくという、そういうことは必要だと思いますので、はい、そういったところ、お互い一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。ということで、今日の放送についてもぜひですね、コメント1行でいいので残しておいてください。先ほどの山本五十六さんの放送はこのチャプターのリンク貼ってあります。ぜひまだね、聞いてない方は合わせて聞いてください。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。木金土はですね、質問も受け付けるコーナーをやってるんですけども、最近はですね、本当に重たい質問が多くて重たい質問というか、Facebook グループの方で質問するっていうことに対して、ちょっと抵抗あるなって方もいるみたいで、本当になんか重たい質問の場合は、直接私にメールくださいって言って、メールアドレスをお伝えしたんですね。そしたらですね、結構多くの方がそれ送っていただいて、あ、すごい多くのことで悩んでらっしゃるんだなっていうのが分かりまして、真剣に答えて、あなたのチーム作りのサポートをしている。まあそういうのが、バスケの大学研究室になります。Facebook の方の加入と、あとはね、内容だけ聞きたいという方は YouTube メンバーシップの加入もありますので、ぜひこれを機に一度体験してみてください。この放送の説明欄に案内ページが載っています。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。